おたかたき文化発信、おたか
菊池の
おたかるちゃん。この番組は文化人っぽいおたかゆうすけがお送りする番組です。お相手は翔さんです。
どうも菊池です。
よろしくお願いします。
なんか、今日はね、いつもと違うイヤホンでやってるんだけど、
はい、
すっごいこう自分の声が遠く感じるイヤホンだったわ。失敗したと思って、
ああ。やっちまったな。
やっちまった。カナル式のだとちょっと音、録音してる音しかこうちょっと聞こえづらくなっちゃって。
それは、今喋ってる感じの音は聞こえづらい。うん、
いや、うろかの声も聞こえるし、自分が喋ってるのも聞こえるけど、生の声ってやっぱり生の声なんだよね。なんかよく言うのがさ、スマホとかのこう、なんだ、十話口から聞こえる音っていうのは、あれは実際声じゃないらしいじゃん。あれは、もうあらゆる機械音で調整された、その人に近しい音を表現してるだけであって、本当の声発してる、このわずかに唇がかすれる、舌が当たるとか、こう歯がちょっとカツッとなってるみたいな、全ての音が集合して人の声って作られてるじゃん。作られててか発せられてるじゃん。そこを細かくスマホとかこういう機械を通すと、再現でききれないんだよね。だから録音した自分の声ってなんか違うなみたいな。
ああ、まあね。
うん。
そうですね。
意外とさ、子供と電話すると子供の声全然違くない？
ああ、もううちの子供さ、ボソボソしか喋んねえからさ。あんまわかんないんだよね。大物芸能人みたいな、もうなんか。はい。倦怠期かなっていう。
いや、反抗期って言えよ。
うん。倦怠期の夫婦かなぐらいの。はい。
普通に喋んないの？会ったら喋んの？普通に
会ったらもう普通にはしゃぐんですけど、
電話はなんか、
電話はなんかね、すごい暗い子。
じゃあ全然普段の声と比較できないんだ。
比較できないかも。普段もまあ暗くすればあんな感じなのかもしれないけど、ちょっと今度暗くしてみますわ、音して。
お父さんが暗く喋れば向こうも暗くなんじゃん。
なんか理不尽に怒ってみますわ。
それは、まあ、お任せするけど。
お任せするでしょうね。そうでしょうね。
いいぞいいぞなんて言えないんで。
やってみろ、って。これのためだけに。
まあ、そうやって機械を通すと声が変わったりするんで、僕が今、カナル式の耳にもキュンと詰めた感じで喋ってると、別に声としては小高の声ちゃんと聞こえてるんだけど、やっぱ素の小高の声じゃないんだよね。今まではもう安っぽいイヤホンであえてやってたの、それはもうちょっと開放感もありつつ録音してる音も聞こえるみたいなイヤホンだったから、
そう、たまに録音して自分の声とやっぱり違う感じに聞こえるじゃないですか、あれはもう他の人にはそれが正しいのかなっていう、
他の人も差は絶対感じてるはず。録音してる声と普段の声で。だけど本人はもっと差を感じてるだけだと思う。本人はよりこう、なんだ、脳から直接音を聞いてるから。
そうね。体の中で響いてる音を聞いてるから、多分それと外に発せられてる音と、自分の中で振動して増幅された音とまたちょっと違いますもんね。なぁ。
でもさ、昔の人とかさ、そういう録音機なんてなかったからさ、そういう録音して自分の声を聞くってことを初めてできるような文化になった時に、みんな驚いたんだよね。
驚いたでしょうよ。これ俺の声かみたいな。
で、昔あれかレコードみたいな感じで、こう、針の振動とかで、音を録音してたんだろうな。
そうですね。蓄音機とか、その辺とかで再生するように、まあ、だからパールみたいなやつとかですよね。
クオリティ絶対低かったわけだから、はい、声が違うのは当たり前じゃん。俺の声こんなになっちゃってるわ、みたいなので、少しみんなも笑えるぐらいだったかもしれないね。
そうね。
ってことは、 もっとそのラジカセとかきちんと録音できるってものができた時が初体験だったんだ、
うん、初体験でしょうな。
じゃあそんな遠くないね。
うん、そうか。
だから我々の頃、うん、まあ、ちっちゃい頃に自分の声ってなんか変じゃないって言ってたじゃん、
うん、
あれがでももう1だったのかもしれないね。
まあそうですね、
うん
うん、まあだんだん、はあ、まあでも時代もだいぶ変わったから、どっちがいいですか？ちなみに、今自分の発してる時に自分の中で聞いてる声と、
ね、
音声として聞いた時に、外部から自分の声を聞いた時と、どっちの声の方が好み？俺ちなみに自分の中の声が良かったです。録音して聞いた時は、はぁ、
いや大半そうじゃない？
うん、
いや結構みんなそうだと思う。
うん、まあ、やっぱ馴染みありますしね。
そうそうそう。こういう風に喋ってると思ってるのに、
うん、
変になんかふわついた感じの声に聞こえるから。
気持ち悪いってなるんですよねあれ。
うん。でも僕なんかさ、もう20年近くさ、うん、声録音してさ、
うん、
まあ一周編集して自分の声聞いてるじゃん。
うん、
いや意外と録音してる声のが良くなってきてるな。
ああ、そこは経験値というか。
あと、あれ、編集して話が流暢になってるところも、
ああ、まあね。
こうちょっと補正されちゃってる。
うんうん、
こいつの声だとこいつ喋りちょっと滑らかじゃん、みたいな。
おうおうお
う。
う
ん。
なるほどね。まあ自分の声の特徴をつかむのは大事ですよね。
うん。
うん、やっぱ、歌練習するときとかも録音して聞いて録音して聞いてっていうのをやってましたけど、
うん
うん、やっぱ自分だけでやってるのと全然どう歌った方がいいのかっていうのがよくわかるんでね、
うん
うん、
単純に声質だけなんだろうな。音程違ったら音痴だもんな、
うん、まあね、
うん、音質が変わってんだろうね、
うん、あでも音程も少しあるかもしれないです。俺ちょっと自分が思ってるより若干やっぱ自分が発してる声の方が少しフラット気味でした。
ああ。僕ももろそうだったけど、僕はまあ難聴だからさ、もともとそうなのかなって思ったけど、
うんうんうん、
一般的にもそうなんだ。
そうですね。
意外とさ、カラオケのさ、採点の音合わせのあれあんじゃん。
うんうん、
あれなんか全部フラットだった時あって、怖かったもん、自分が。なんで全部半音下なのみたいな、
うん、そうなのよ。なんか微妙に落ちるからやっぱちょっと高めに歌った方がいいというかね。
そういうことだよね、うん、
まあ、解決しなかったっちゃ解決しなかったですけど、あれだね、やっぱ歯の裏にね舌を当てながら歌うっていうのが僕の中で一個解決策であって、
うんうん、そうすると何フラットがちょっと解消されるの、改善されるの。
まあ、単純に喉を締めて歌う、まあ、高い音出したりするときにちょっと喉を痛めたり締めたりするじゃないですか、
うん
うん、あれを舌がこう喉の奥を締めちゃってるからっていうのもあったんで、
うん
うん、だから単純に舌を歯の裏の下の歯の裏前歯、
うん
うん、にくっつけながら歌うようにすると、
うん、
意識的にこう舌が奥に引っ込まないんで、
うん
うん、だからちょっとこう声が出やすくなるし、
うん、
若干高音も出しやすくなるんで、
うん
うん、少しフラット改善にはやっぱ役立ちましたね。
なるほど、
うん、音は上顎の方に当てて、
うん、
で歌う時自体の舌は下の歯の前歯の裏にくっつけながらっていうのは意識してると割とその辺は改善されるかと、
うん、あ久々にボーカリスト論出ましたね。
ボーカリスト論じゃないけど、ボーカル基礎知識っぽいけど、
うん、いや俺らかはねそういう専門学校行ってたからね、
うん、そうな、そういえば行ってたな全然関係ねえことしてるけどな。それでは最後までお聞きください。
小田カルチャーは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
然関係ないことといえばさ、
うん、
俺もさ今動画編集やってんじゃん、
うん、
で高校は機械化って言ってなんか旋盤とかボール盤とかこうとにかくこう鉄を加工したりする鋳造で何かこう溶けた鉄で何、うん、鉛筆立て作るとかそういう機械化っていう高校に行ってたけど、うん、
はい、
専門学校はさ、
うん、
その映像の学校だったじゃん、
うん、
で就職したのがアニメーションの会社だったじゃん、
うん、
で今動画編集やってんじゃん、
うん、
結局かって最近思った。
ああ。
機械化ちょっと置いとくけど、
うん、
でもその機械化があったから設計者の時代もあった、うんうん、で設計者の時代はもう終わった終えた、うん、ってなると専門学校から続いてるものって、
うん、
こういう音声活動も一応編集とかそういうのはあったし、
うん、
そのショートムービーも作ってた時期もあったし、うん、YouTube やってた時期もあったしで、うん、結局かみたいなね、
うん、紆余曲折あったけれども、
もう遅かったなみたいな、
うん、こっちだったかっていう、
こっちなんだなみたいな、
うん、
だからさ、動画編集者として仕事してる分にはまだ数ヶ月のさ初心者なんだけどさ、
はい、
ところどころこう勉強してきたこととか、
うん、
分かっているようなこととか、こうした方がいいんじゃないかみたいな知識はちょっとつまんで溜まってるから、
うんうんうん、
胸張って初心者ですでもないし、かといってずっとそういうようなことはやってましたも言えないし、
うん、
だからね、誰にもね、こう、アピールできないんだよね。
ああ。微妙なところですよね。
だってもう、専門学校でね、映像やってましたって言ってさ。
うん。
だからみたいなことじゃん。
うん。
で、今どんだけ動画編集できるの、そっちの方が大事だから。
まあね。まあ、専門行ってたのもね、もう20年前ぐらいですから、もう相当技術的にも変わってるでしょうしね。
うん。
うん、まあ、初心者で。
初心者だね。
うん。なんか、まあ、初心者の手で、でも分かるところは、あ、できました、みたいな。
だから、なんか、その、ちょっと上のディレクターの人と面談、ズーム面談したときに、
うん、
まだ2ヶ月なんですけど、え、2ヶ月なの ?2 ヶ月で、そんなみたいな感じ言われてさ、
はい、
ちょっと騙してる気持ちになっちゃったもんね。いや、なんか正直に言おうかな。なんか、すごい少ない日数で俺できるんです、みたいな変なアピールになっちゃってるな、みたいな。
才能の塊。
そうじゃないんだよ。しっかりと何十年とやってきた上で、いや、まあやってきてはないけど、やあった上で、
はい、
この実力だから、うん、あ、まあまあ、じゃあそうか、のレベルなはずなのよ。
うんうんうん、
だけど、なんか変にアピールできちゃってるみたいな。
はい、急成長株。
まあ、もうちょっと親しくなれば、いつか自分の過去とか話して、あ、なんだ、そういうことだったんですね、うん、みたいな会話ができたらいいな、うんうん
う
ん、みたいな。
そうね。ある程度関係値できてからがいいね。
うん、そうだね。
うん、
あんま最初からさ、たかが自分の過去だからさ。
うん、まあね、言っちゃうとね、
うん
うん。なんか仮にそれで過大評価されてさ、
うん、
さらに、
うん
うん。じゃあこれもできるみたいなさ、
うん、
無茶なの振られてもあれだし。
そうなんだ、
うん
うん。難しいね。
うん、洗いざらい晴らせる関係性になってからの方が、まあまあ
そうそう、
間違いはないか。
あくまでもまあ今はもう初心者スタイルで、やっていこうと。
うん、いいと思います。
小田カルチャーは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
スマホ変えたんですよ。
お、なんか超久しぶり。前なんだっけ、ギャラクシーだった？
いや、前も iPhone で。
あ、もう iPhone にしたんだ。そうだ、
iPhone で。
うん
うん。
でまた iPhone16？
今15っすね。
15にしたんだ。
うん、
全然いいんでしょ。15
全然いいですね。
うん、
まあ、奥さんと息子と一緒に変えようっつって、いつも変えるとき一緒なんですけど。
なんで気持ち悪い、なんで
もうあの変更のタイミング一緒にしちゃって手続き一緒にしちゃった方が楽なんで、
あ、うん、もっとつっかかってきてほしかったけど、う
ん、つっかかってくるな、
もっと何気持ち悪いってなんだよって言ってほしかった
けど、気持ち悪くない気持ち悪くないことに自信ある
じゃあもっと言ってくれよ
いやね、うん、あの USB-C になりましてね、あの
あそうだね、
音がね、そうそうそう、うん、今まで、サンダーボルトっていうですね、うん、アップル特有のライトニングケーブルが、うん、繋いでたけれども、今はもう、USB-C なんやなぁ、つって、
うんうん、
まあ、他のどれともさ、だいたいうち USB-C のものが多いから、デバイス。
USB-C、うん、あ、
USB-C タイプ、Type-C。うん。まあ、この汎用性の良さがまずお気に入りですし、うん、このね、ダイナミックアイランドっていうのがついてるんですけど。
ダイナミックアイランド。
そう、このノッチの部分ですね。スマホの画面上部にある、
うん、
黒い島なんですけど、
うん、
まあ、これ長押ししたりすると、うん、あ、まあ、音楽再生したりとかして。
それ、キワグチじゃないんだ。
キワグチじゃないんですよね。
ボタンなの、それ。
ボタンというか。
ボタンというか、ディスプレイ上に置けるボタンなの？
そうなの。
うん、
で、まあ、ボタンというか、まあ、ここに常に固定されてるんですけど。
うん。パッと見、受話口だよね。
うん。
なんか、インカメラとスピーカーがついてるのかなと思っちゃうよね。
そう。で、これ用のアプリとかもあって、
うん、
そのアプリ使ったりすると、うん、こう、機能を付随できるんで、長押しすると、こう、ショートカッターバーって出てきてくれたりとか、うん、なんか細かく便利なんですよね。
うん、
うん、まあ、そんな大した進化じゃなかったなただカメラはすごい良くなりました。
お、
うん、前使ってたのが13だったんですよね、
うん
うん、で15になってから明らかな目に見えてわかるぐらいの画質の良さ、
うん、
うん、だからもう16でもいいかなと思って結構触り倒してきたんですけど、うん、お店でね、15でいいわ、安いしコスパもいいしね、
うん、
安いって言っても12万ぐらい。
12万？いや、でも安いよね。
うん、で、まあ、あの今流行りの4年間契約、あ、4年間で分割して2年間使って、
うん、
ね、あとは回収してもらって、また次の機種に乗り換えてっていう方法でやるんですけど。
うんうん、だって16だったら20万ぐらいするでしょ？ 19 万とか。
あ、そうですね。
そうだね。
します、します。
それは何？プロとかではそういうのではない？
プロではないです、ね。
普通の15。
はい。アマチュアです。
うん。
アマチュアです。
プロマックスじゃないのね。
プロマックスじゃない。うん、アマチュア、下っ端です。下っ端が分かんない。
じゃあ、アマチュア、じゃあ普通じゃないね。うん、普通以下だね。
そうですね。普通以下の、うん、クソ携帯。クソ携帯だった、これ、うん。みんな今回、あの、家族全員で15にしてね。
あ、それと同じにさん？
そうですね、
うん。
で、まあ、使い方を教えてあげたりとかしながら、家族団らんして、
うん
うん、仲良しだなっていう話です。
気持ち悪い話だね。
あ、うん、気持ち悪くね。気持ち悪くねえよ。仲良しの話。
仲良しの話、うん、
仲良しの話。
オタカルチャーは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
結構近所を散歩するんだけど、
うん、
あ、結構今時間いけるなと思って気持ち遠めに散歩しようと思って、
はい、
まあ、具体的な名前は避けるんでおらか察してほしいんだけど、
はい、
しばらくガーッと行くとさ、大きい森林公園あんじゃん。
あ、はいはいはい。
で、その大きい森林公園からさらにもうちょい奥に行くと、
うん、
最近開拓し始めてるようなキャンプ場、あ、キャンプじゃない、バーベキュー場とかがある、
はい、
また新たなホニャララ公園っていうのがあるのね。
ほうほうほう。
で、僕そこ行ったことなくて、うん、いつも車で通るときに、
うん、
なんか開けてて小綺麗だなと思ってたの。
うん、
で、歩いて行ってみないとどんなもんかわかんないから、うん、あ、散歩でちょっとそっちまで行ってみようと思って、うん、行ってみたらさ、 土曜日だったけどすごい人が少なくて、
うん、
でもちゃんとバーベキュー場があって、
うん、
まあ誰もやってないけどね、
うん、
で売店とかもあって、
はい、
でまあそういう施設でまだ開発中みたいな、
うんうん、
もうちょっとこっちはこうなんかしますっていうようなのがあって、
うん、
でまあ散歩だから別にバーベキュー場で何するとかじゃなく一人だしね、
うん、
なんか展望の丘みたいな看板があって、
は
い、
おうおう、
で細い階段を登る、もうガーッと登っていく入り口が見えて、
うんうん、
あ、ここ登ってみようと思って。で、その入り口に立った時に、階段何段あるかなって、
はいはいはい、
ちっちゃいこう看板みたいなのが立ってて、うんうん、え、何何段あるか数えちゃうみたいな。で僕、踏み台昇降めっちゃやってたマンだから、
はい、
体力っていうか、まあ階段的な体力めっちゃ自信あって、全然いけると思って、
うんうん、
で、こう数えていってさ、
はい、
1、2、3、4、5、6、7、はい
はい、
後ろにおじさんがいて、おじさん、はい、ウォーキングおじさんがいたんだけど、はい、おじさんに追いつかれることなく僕はもう順調なテンポでこう、もう101、100、203ってこう階段登ってってさ、はい、で、200あってさ、200過ぎてもまだ続いてんだけど、だんだんとさ、その階段が、最初は鉄のしっかりとした階段だったんだけど、うん、途中からもう山のその土と、その木の根っことかでこう、縁を作ったような階段みたいになってくるの。はい、もうなんかこう階段って言っていいのかな？なんか木の根っこ次第の、うん、高低差じゃんみたいな。
ちょっとサバイバル感出てきたね。うん、
で、まあまあ、220、222とか、ちょっと数えながら一応言ってんだけどさ、もう最終的にはただの土の坂みたいになってさ、
うん、数えられねえ。
な、これなんだ？この薄い根っこ越えたらこれ一段でいいのかなみたいな、もう段がわかんなくなっちゃって、で、もちろん看板もさ、もう何もないからさ、もうわからなくなっちゃったねって看板立てときやと思って。
正解は分かりませんでしたって。
てか、こんな風に終わっていくんだったら、そもそも入り口の看板に何段あるかなを書くんじゃねえよと思って。
もっとちゃんと階段作っとけよ。
ちゃんとだ50段ずつさ、看板立てとくとかね、せめて。
うん、そうね。
一回も確かめることできずにさ、ふにゃーんと終わっちゃってさ。
フェードアウトして。
まあ、そのままさ、展望の丘目指してるからさ、
うん、
展望の丘行ったら、なんか結構さ、展望台、展望って言ったらさ、開けてるイメージじゃん。
ああ、まあそうですね。で
開けてんのよ。開けてるんだけど、うん、開けた、もう周りは木がボーボーなわけ。
ああ。
だから、なんだろう、展望とはみたいな感じで、ちょっと、ここだよな、もっと登る場所あるかなって、もう登るっていう感覚の場所がないから、うん、ここかーと思って。で、ちょっとこうぐるっと回れるようなルートになってたから、
はい、
この展望の縁をこう歩いてったらさ、
うんうん、
一箇所だけさ、こう木を、まあ、U の字ぐらいにこう、伐採されてる部分があって、
うんうん、
そこから富士山が見える。
お
ー、そこだけを展望としてるんだみたいな部分見つけて
弱いなぁ弱いなぁ
ここかぁと思って一応写真撮って、
うん、
確かに今日はまあうっすら富士山も見えてまあいい景色か、うんうん、いい景色だな、まあそんなに大変なハイキングコースだったわけじゃないし、
うんうんうん、
まあ段数で言えば223ぐらいの段数プラス坂道だから、うん、そしたらさ、後ろからさ、ゆっくりとこう、ついてきてたウォーキングおじさんが、
はい。
いてさ、
うん。
なんか、ここしかやっぱ目当てがないのよね。
ああ。
だからなんか、軽くお辞儀してくれたから、
ああ。
どうぞどうぞ。もう僕はもう、うん、この、たったこの部分だけなんで、もう満喫したんで、どうぞどうぞ、つって。
うん。
もう譲って。で、どうしようかなと思って、はい。別ルートでどうやら下れそうだと思って。同じとこ戻ってもしょうがないし、うん、また階段数えるのも嫌だし。そしたら、もう本当になんか、普通の山道で、さっきも言ったように人がいないからさ、
はいはい、
だんだん怖くなってきちゃって。山道さ、いくら真っ昼間でもさ、一人ってさ、うん、 怖いよね、
うん、ちょっと当てもなく歩くのは嫌ですね
一応道はしっかりあるから、うん、遭難することはないんだけど、
うん、
まあ霊的なものだったら少し前の僕は怖かったかもしれないけど、うん、なんかむしろなんか鹿とかイノシシとかなんかそういう野生動物とかも潜んでる可能性あると思ったらさ、
うん、
怖いなーと思って、でももう変に開けたさ森林の中とかもこう下ってって、うん、もう半分早降りだったね。怖怖怖怖
怖怖怖怖
怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖怖まあ森林浴っていいなみたいな。元はもうさ、うん、道路も近いからさ、そのなんだろう山なりの怖さはもうないよ、
うん。
ああでもいい運動にもなったしなーって思った。そしたらウォーキングおじさんがさまたこうついてきててさ、うん、あなんか最後また挨拶とかする感じになるかな。
う
ん、山で挨拶基本だからなと思って。
う
んちょっと心構えもしちゃってさ、うん、よく来るんですかとか言っちゃおうかなと思ってさ、
うん、
そわそわしてたらさガン虫で通り過ぎて、
ああもう山じゃねえから道路が見えたら山じゃねえから
こんなガン虫すんだ、うん、麓で会った時と山頂で会った時、うん、こんなに高低差まさに激しいんだと思った話です。
なるほどな人を変えるんだな、山はな。
山はな。それからおじさんもめっちゃ焦って帰ってたかもしれない。
ああ
怖
かった。怖かった。
やばいやば
い。いや、ウォーキングおじさんは通ってるでしょ。
通ってるかな。
通ってるでしょうよ。もう散歩コースだ、ね。
写真撮ってたよ。
写真撮ってた、
うん、あの山頂で、うん。
毎日の写真撮ってんじゃない？
あ、今日は。
今日の富士山。
いいなって。
そうそうそう。今日はいい感じだな、
うん、
段数数えられなくなった若者もいるなな
んで心読み取られてんだよ、うん、俺口に出して 1,2,3,4 ってやってないからな、
うん、ちょっと会釈しただけなのにすぐすごい話しかけようとしてくるむしろ
でそんな空気察してんだよ別にこっち喋りたいマンじゃないし一応向こうから愛想が良かったらちゃんと対応しなきゃなと思ってるだけだから喋りたい喋りたいと思ってるわけじゃないし、
はい、読まれてますよ
読み切れてねえよそのおじさん
ええ怖い怖い怖い怖い山より怖い
借りたいんだよ
人間怖い
人間怖いのかよ山色やじゃん
のだか、
はい、ネギです。今回別に山の話しようと思ってたんじゃないんだけどね。
そうだった、
うん、だって何も見てないじゃん、うん、なんかトピックメモをしてるんだけどさいつも見てないでしょ、うん、
あ確かに、
うん、小高の iPhone の話がもう終わるなと思ったから、
うん、
何話そうかな。
なんか俺でも山の話怖い話かと思ってました最初だから実はもうこう階段登ってて、
うん、
数えてるうちに、
うん、
もう死んでるっていうか天国への階段だったみたいな、
うん、じゃあ今何なんだよ
今霊体なのかなまじまじと見ちゃう、う
ん、自分も死んでるって話にしないと次何でなの。
そうな、うん、そうやな。
俺怖い話持ってないですよ。
あ、まあ、怖い話作れそうですよね。でも
なんかね、怖い話って自分が体験したなんか、あまああるけど話すと自分がもっと怖くなっちゃうから話さないっていう
のは分かる。なんか身近をテーマにして怖い話作って、
うん、
まあどれだけ怖くするか連動は任せますけど、
うん
うん、なんか俺例えばあのあこれ言うと帰り怖くなるな
分かる、
うん、やめと
く、うん、
やめとく
やめときな。
怖いもんもう
もう怖いもんね。
もう怖いもんもうダメ、まあ、頭の中でちょっと脳内再生されてる、
うん
うん、
俺もあったもん怖い話ないとか言いながらあれあれじゃんって思ったけど、うん、今思い出さないようにしたもん、
うんうん、やめやめよ
危ない
根本的にね怖がりだから怖いもの好きなんだけど、
うん
うん、 怖い映画とかも好きですからね。あ、好きじゃない？
見ない。
見ない。
うん。何の利益もない。
うち、ん、奥さんがすごい好きでさ。特にスプラッタ系とかもすごい好きです。
サスペンス要素があれば見る。
うん。
そうとかそういうのは、サスペンス系ではあるから、うん、誰が犯人だみたいな。うん
でもなんか毛色が違うのかな、あの洋画の怖いのは結構好きなんですよ彼女、うん、でも韓国の怖いのはダメなんです、
黒いんだよね韓国の怖いのは、うん、そう結構
ちょっと描写がね、うん、生々しい感じはあって、うん、アメリカだとなんかこう言葉もあれだし、うん、ワオっつってなんとかなるじゃん
なのでそうはしっかり見れないんだけどね。
ああそうなんだ、うんあ怖い今のもトラップ
何どういうこと
そうもしっかり見れないんだけどねそうなんだって言った時にああ これを狙ってたのかなみたいな、はい、すごい怖かったです。
やっちゃった、ね、
こういう風に人を貶めていくんだなと人間怖いな
おじさんじゃねえか、
ね、うんおじさんですよもうおじさんおじさんもおさカルチャーは月に2回の水曜日更新です。
1メーターじゃん。
それではまた次回さようなか
さようなか
おじさんも幽霊だったのかなと思って